地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は7月前半に行われたイベントを2本立てでお送りします。前半では浄法寺天台寺のライトアップについてお伝えします。天台寺アジサイライトアップは7月4日から7月いっぱいまで行われています。夕方6時45分から夜の8時45分までの点灯、入場料は1000円となっています。7月4日金曜日にライトアップの点灯式が行われました。それでは点灯式の様子をお聞きください。
お越しいただき誠にありがとうございます。ただいまより天台寺アジサイライトアップ点灯式を開催いたします。はじめに天台寺アジサイライトアップ点灯式の主催者であります浄法寺にぎわいづくり実行委員会代表小軽米健太より歓迎の挨拶を申し上げます。小軽米代表お願いします。
皆さんこんばんは。
平
日のこの忙しい時間帯にですね、お子様そしてお家の方々、いらっしここ天台寺に足を運んでいただきまして誠にありがとうございます。そして藤原市長をはじめとするご来賓の、方々、本日は忙しいところありがとうございます。また足元悪い中ありがとうございます。東北最古の寺、東北で一番古いお寺と言われているこの天台寺です。東北で一番古い、すごく歴史がある天台寺です。かつて瀬戸内寂聴さんが一生懸命こう盛り立ててくれたこの天台寺、まあ、そのおかげでさまざま手を加えてですね、魅力があふれる、もう何だろうな、自慢できるようなお寺がこう完成してきました。でそんな中、まあ、コロナが明けてより一層ですね、この天台寺を東北にもっと全国にですね、こう PR できるには何かもっと、色をつけると言ったらいいか、もっとこう魅力をね、こう高めていくにはどうしたらいいだろうということを、常日頃こう考えていました。で、まあ、思いついたのがこの今日から始まるライトアップです。でこの意図にはですね、実はできるだけ遠くの人がこの天台寺に足を運んでもらえればいいなと思ってて、でその時間帯が夜だったらきっと止まって、でまた次の日とか、まあ、その夜の前の時間帯とかもこの二戸地域を、観光して歩くことができるんじゃないかなと思って、ちょっと夜に、テーマを向けたのが、きっかけというか、まあ、そういう意図があります。でそしてあと、まあ、僕もですね、まあ、この天台寺を盛り上げていくためにっていうのもありますし、個人的に興味があるのでお寺とか神社とか、全国っていうとちょっとあれ大げさですけど、できるだけ行けるところにはですね行っていろんなものを見てきました。京都でライトアップみたいなのを時期シーズンでこうやってたりするんですけど、すごくこうなんかな、なんていうか、幻想的なと言ったらいいか、異空間って言ったらいいのか、まあ、なんかそういうのをこう感じたっていうこともあって、 これを天台寺で再現できればきっと人がたくさん集まってくるかなというふうな思いが、まあ、ずっとありまして、まあ、多分計画段階からいくと3年くらいかかってるのかな、3年弱ぐらいかかってるんだと思います。まあ、こういろんな方たちとお話ししてこういうのやれたらいいねっていうので、まあ、なので2年から3年越し のこのライトアップ事業になります。で、先ほども少しお話ししたんですけれども、ライトがですね、さまざまな色を出せるライトを購入しました。12色どころか、まあ、何百っていう種類、もうなんかすごいこう色を微妙に混ぜ合わせられる、もう何百何千とか、まあ、それくらいの種類の色を出せるライトを使っていますので、今回アジサイをライトアップするということで、アジサイがより映える色を、選んでライトアップするんですけれども、アジサイシーズンだけじゃなくって、まあ、例えば紅葉の時期とかお正月とか、まあ、なんか特別な日とか、まあ、そういう時にですね、いろんな色で天台寺を飾れたらいいのかなっていうのも少し思ってますので、まだ決まったことじゃないからはっきりとは言えないんですけど、まあ、そういうふうになっていけばいいなっていうのも少し頭にあります。ちょっと話は長くなってしまったんですけれども、最後にですね、天台寺、今日皆さんがこう来てくれたのはですね、ある意味みんなに広めてほしいなというところも一つあります。なのでお子さんがより楽しんでもらえるように、でその楽しかったことをまた友達にどんどん伝えていってほしいですし、大人の皆さんも天台寺でこんなことやってるよっていうのを、やっぱ口コミが一番強いので、どうしてもねこう気持ちが入るのが口コミですので、できるだけ皆さんもこの天台寺がより長く生かせていけるようにですね、皆さんも少しご協力いただければと思います。そして令和10年に、天台寺1300年があります。そして1300年祭っていうのがですね控えています。その時までにですね、アジサイも本数を増やしていくっていうこともありますし、皆さんの力でもってですね、その1300年祭に向けて上皇寺一致団結して、今後とも上皇寺を盛り上げていければなと思ってますので、よろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。
それでは点灯のセレモニーに移ります。点灯スイッチを押していただくのは上皇寺小学校天台寺保存会、通称JTH を代表して宇部美代さん、高森美優さん、蛇口結衣さん、滝沢舞さんの4人にお願いいたします。
会場にお集まりの皆様にお願いがあります。一緒にカウントダウンのお声掛けのご協力をお願いします。5、4、3、2、1、点灯と言います。 JTH の皆様に負けない大きな声でお願いいたします。それではカウントダウンを行います。皆様一緒にお声と声援をお願いいたします。
天台寺アジサイライトアップは7月20日日曜日までと25日金曜日から26日土曜日までの期間行われます。ぜひ天台寺へお出かけください。さて番組はここでブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五教科会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行歌会代表のかりんこです。 私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌はルナさんの作品です。奥州追分石、橋際にひっそりとあまたの旅人を見守るを本文としてここにあり。これはどんな時にできたのか作者に聞いてみました。これは岩屋橋のたもとにある追分石を見て作りました。長い間見ていて、いつか歌にしたいと思いました。触ってみたりしましたが、いろんな声が聞こえてくるように感じました。石は自分の役割を知っていて、数多くの旅人を見守っていたように思います。それでは繰り返します。奥州追分石、橋際にひっそりとあまたの旅人を見守るを本文としてここにあり。以上、ルナさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行歌会のカリンコでした。
カダレバ回覧板のお時間です。この時間は二戸市内で行われるコミュニティ事業や地域行事のお知らせをしていきます。今回は錦帯地温泉博覧会湯だんぽくについてお知らせします。7月26日土曜日、カダルテラス錦帯地をメイン会場にイベント錦帯地温泉博覧会湯だんぽくが開催されます。来年の錦帯地温泉開湯400年を前に、さまざまな企画も行うとのことです。錦帯地温泉祭り実行委員会五日市会長のコメントをお聞きください。
じゃあ、本日のお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それではただいまから、錦帯地温泉博覧会湯だんぽく2025 と、土曜の牛の湯の日の、事前記者発表の方を始めさせていただきます。まずは錦帯地温泉祭り実行委員会の会長であります五日市長より、皆様にご挨拶申し上げます。
はい、皆さんお忙しいほどお集まりいただきありがとうございます。今年は、400年の暮れということで、錦帯地温泉博覧会も、その冠を、つけさせていただいております。またその博覧会の中では、400年の暮れイベントをいくつか、開催することと なっております。詳しいことは後から、説明あると思いますが、来年に向けて、400年に向けて、徐々に盛り上げていこうということで、今回の発表が多分、第1弾というかもう最初の、イベントが、入っております。いろんなイベントをこれから企画していく中で、いろんな地元のだけじゃなくていろんな方に、協力をいただいて、400年祭も進めていく予定になっております。博覧会の中にも、トークイベントもなんかも、ありまして、これからの、錦帯地温泉の討論というかしながら、 次に進めていく、一番最初のイベントになりますので、皆さん今日はよろしくお願いします。はい、
今回は7月26日土曜日、金田一温泉博覧会湯田温泊についてお知らせしました。以上、カダレバ回覧板のコーナーでした。地域コミュニティサークル「カダレバ」番組後半では、二戸市議会が主催した意見交換会についてお伝えします。二戸市議会による予算や議会活動、委員会活動の報告と市民の皆さんの質問や意見に答える形で行われました。7月9日水曜日、小辺地防災センターで行われた意見交換会について、一部抜粋の形でお送りします。
はい、時刻は50分になりましたので、再開していきたいと思います。議員の皆様も中に入って、椅子のこの輪の近くのところにいていただければなというふうに思っております。皆様が発言していただいたこと、このホワイトボード代わりにですね、この、向かいのスクリーンの方に記載しながら進めていきたいと思います。大変あれなんですけども、挙手で、発言いただければなと思います。こちらの方でマイク手向けますので、お願いしたいと思います。それでは何かご意見ございましたら。はい、
さっき外川町のね、橋梁の改修工事のこと言いましたね。はいはい、あれは今年何年度からですか。
はい、少々お待ちくださいね。はい、
袖川橋はですね、今年6月の予算で通りましたので、これから設計をして、それから工事だと思いますので、まず今年から来年、まあ来年工事だと思います。で、橋だけじゃなく、なんか5万石積みが崩れているということで、まあそのため41メートル、多分橋だけだと15メートルだと思うんですけど、さらにその護岸も入れて41メートルの延長に、資料を見ますとなってますので、はい、なんか2カ年でやるようなお話を聞いてました。
その橋の内容っていうのは、
これから設計だと思いますので、
何も広くなるのはそういうこと。
いや、拡幅ではなく、補修ですので。
補修だけですか。
はい、補修ですので、橋そのものは補修です。
欄干を新しくするとか、
はい、欄干だけじゃなく、まあ、橋脚も含めて、補修をしまして、これからまた長く使えるようにやりますので、ない実態を見て、設計もしていくことになると思います。
はい、ありがとうございました。どうも。
はい、
はい、
今の袖川橋のに関係して若干お願いでございますけれども、私スクールガードの方でも17年やっているんですけれども、まあ、袖川橋もそうなんですが、除雪機を取っている、除雪についてなんですけれども、まあ産業さんじゃないか、どっちなのかわからないんですけれども、除雪機が落ちてくるんですよね。そうすると橋のガードにそのちょうどぶつかって子供たちが歩けなくなるんですよ。で、私行く前に必ずボランティアなんですけれども、どっからもお金もらってるわけじゃないんですが、トラクターで雪が降るたびに片付けております。で、今年はその今まで学校で頼んでいたその人が除雪をしなくなったわけなんですよ。で、子どもたちが道路を歩ってくる形になりました。で、そういう時にどういう対応をしていけばいいのかなというのがまず一つです。子どもたちが道路を
出てくると交通上まず事故でもあれば大変なわけなんですよね。で私はそのアッピー橋から、まあ、自分のところそれから橋までは自分のトラクターで片付けではやったんですけれども、もう一つはあの中学生たちが歩いていたあのバイパスの方に道路があるんですが、バイパスの方の道路はまず壊れてはいないんですけれども、非常に何ですか、防護柵が壊れていて、もう危険な状態で汚くてものすごくこれ近所なんですよね。でも私も毎日犬を連れて、まあ、スクールガードをやって歩いてはいるんですが、まあ、向こうの方はあのスクール自動が歩く道路ではないんです。でこっちを歩いたらいいんじゃないかっていうふうな話があったんですが、ちゃんとあの学校の何ですか、スクールの道路は道路で、あのこっち側の方を歩くんです。あの袖川橋の方を歩く形になってるんです。でこの人は その歩道の除雪ができないため道路を子どもたちがずっと歩いてきました。そうやっぱり交通上何か事故やったら大変だなというふうなことを私もスクールガードやってますので、あの感じていましたし、デボリさん側 の福田の人の交通指導員の方があそこまでは連れてきてくれるんです。そこから私こっちさ、あの交代で、あの私学校まで歩いてきて子供たちと一緒に反省しながら戻っていくんですけども、あのやっぱしあのそういう何かの事情があった場合にすぐ片付けれるようなあの体制をそのまあ業者さんさすがやりたってやれないんでしょうし、まあ地域の人でもいいし、その子どもたちが最低限歩けるようなその行政をしていただければいいのかなというふうに思います。まず一つのお願いと、それから県道側のあの防護策ですか、思っております。大変失言で、
はい、
もし、
はい、ありがとうございます。
申し訳ございません、はい、
排泄の問題とか先ほどの問題って非常にご返事だけじゃないと思うんですよね。全地区で同じことを言えると思うので、こちらの方に関しましてはこちらの方で、まあ、預からせていただいて、後日調査入らせていただきたいと思います。よろしいでしょうかね、議長。はい、はい、
もうちょっとよろしいですか。
はい、最後にしたいと思いますが、はい、はい、よろしくお願いします。
すいません、今の話の前なんですけど、人口減少のことばっかりがみんなの頭の中にあるようですけども、そうでなくてこれから人口を減らしていかないような考え方はないんでしょうかね。二度にただ人が減る、じゃあ議員を減らす、そういうことでなくて人口をとどめる、そして人口を呼び戻すというような施策を考えた方がいいんじゃないでしょうか。もう何さってみんな聞くともう人口減少って言ってきますけど、そうじゃない方に方向転換をしていった方がいいと思います。以上です。
沼井総務委員長から。
はい、はい、全くおっしゃる通りだと思います。私ども総務常任委員会では先ほどもご説明申し上げました、その市に政策提言書をまず調停いたしました。その中でやっぱり若者が帰ってきたいって思えるような二戸市を作っていくべきだっていう委員会内での総意が得られております。まあそのための方法っていうのはどういったものがあるのかっていうのは提言書内にも、まあ、私たちの意見として 申させてもらっておりますけれども、いろいろニュースとかでも子育て支援が充実しているとかさまざま言っておりますけれども、二戸市もやってないことではないんです。やっぱり二戸市独自のものもきちんとやっていますし、何がいけないかっていうところはやっぱ伝わってないっていうのが二戸市の場合は一番大きいんだと思います。何につけてもこういうことをやってますっていうことが本当に知られてないんだなっていうのが、さまざまな中高生の子たちと話しただけでもよく分かってますので、まずは現状何をやっているかっていうのを隅々まで皆さんにお知らせすることが大事なんだなって、今私たちはそれ考えてますし、で今後さまざま案が、市から提案されると思いますし、私どもからも提案していってより良いものを作り上げて、出てった人たちも帰ってきたくなる二戸っていうのを目指していきたいなと私どもは思っております。こういう答えにしか今ならなくて具体的な案が出ないんですけれども、頑張ってまいりますので、はい、貴重なご意見ありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。それではお時間ですので閉じさせていただきたいと思います。本当にたくさんのご意見、ありがとうございました。今後の姿勢に、生かしてまいりたいと思います。それでは最後、閉会の言葉ということで、
ご辺地防災センターで行われた意見交換会の一部をお届けしました。今後8月には浄法寺、10月には金田一と上戸前でも意見交換会を行う予定とのことです。今回のカダレバは2本立てでお送りしました。地域コミュニティサークルカダレバ、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。